聖霊様のご臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。イエスキリスト様の皆をあがめて元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます、はい、
皆さん祈ってらっしゃいますか、ね、毎日祈ってらっしゃいますか。祈りは神様とのお話ですですね、交わりです。ではどのような祈りをしていらっしゃいますか。アメリカの初代の大統領ジョージ・ワシントン、彼は大きな農場を経営する、農夫でした。彼はですね祈りの中で毎朝森に行って祈っていました。ある日森に行ってこのように祈りました。主なる神様、なぜあなたはこの世界を作られたのですか。すると神様は、ジョージ・ワシントン、小さな人よ、そんな祈りはあなたには大きすぎると言われました。それでですね、次に、ワシントンは、神様、あなたはなぜ人間を作られたのですかと祈るとですね、ワシントン、小さな人よ、その祈りもあなたに大きすぎると言われました。それでワシントンは次に、神様、あなたはどうしてピーナッツを作られたんですか。このピーナッツをうまく育てるにはどうしたらいいんですかと祈りました。すると神様はジョージ・ワシントンに知恵を与えてくださり、ピーナッツを作るためのですね、知恵を与えてくださり、彼は農業改革をして大成功を収めました。そのことがきっかけとなって彼は大統領にですね、なることができたのです。ピーナッツの作り方を教えてください、ね、今日姉妹、神様はね、問題を解決する生活の神様です。漠然とした祈りですね、大きすぎる祈りは叶えられません。祝福してください、恵んでください、どう祝福してほしいのか、どう恵んでほしいのか、もっと具体的に言いなさい、何をどうしてほしいのですか。でこれが神様のですね、問いかけです。ですからですね、子供がお父さんお母さんにおねだりするように、具体的に細かにですね、神様に求めてください。私たちの神様は生きて働かれるですね、お父さんだからです。そのことを感謝いたします。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。では黙示録の12章を開いてください。では最初に黙示録12章の1節と2節まで、稲富兄弟どうぞ今日代表して読んでください。
また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。
はい、今日の説教の聖書箇所は週報に書いておりますが、一箇所だけミスプリントがあります。二箇所のところでですね、ページ数が1345となっておりますが、1395の間違いです。一箇所ミスプリントがあります、訂正します。先週はですね、再臨と敬虚についてお話をしました。おさらいしますと、再臨とはイエス様が再び天からこの地上に来られること。再臨は空中再臨とですね、地上再臨の2段階で起こります。空中再臨を空中敬虚または敬虚と言い、これは花婿であられるイエス様が花嫁なる教会を空中で迎えられるもの、教会のためにですねなされるものです。そして教会とは兄弟姉妹、皆さんあなたのことです。この敬虚には前兆も予告もなく、敬虚は今日でも明日でもいつ起こっても聖書的に問題ではありません。つまり兄弟姉妹、あなたが今日か明日突然この地上からいなくなるということです。あなたはそのつもりですか。その準備ができていますか。仕事や家族や持ち物全部手放しますか。明日かもしれないんですよ。ある航空会社ではですね、パイロットと副操縦士ですね、片方がクリスチャンだったらもう片方は必ずノンクリスチャンをですね乗せるそうです。 二人ともクリスチャンだったら軽挙されて掃除をする人がいなくなってしまう、墜落する。それほどですね、軽挙というのを具体的なものですね、起こることとして考えているわけです。軽挙の後しばらくの準備期間があり、その後7年間の観覧時代が訪れ、反キリストが支配する世界が来ます。この時多くのクリスチャンは殉教し、またイスラエルの民が悔い改めてイエス様に立ち返ります。そして空中に留まっておられたイエス様が今度はアブラハムに約束された契約を成就するため、つまりイスラエルの民のためにね、この地上に降りてこられます。その時反キリストは滅ぼされ、サタンは縛られ、この地上に千年間イエス・キリストが直接支配される王国が実現します。これを千年王国と言います。その後今の天と地は全て、ですね、消え去り、新しい天地とエルサレムが現れ、イエス・キリストにあがなわれた神の子たち全てが永遠の天国へ導かれると。でそれが神様のシナリオです。でこのことを語りました。今日は黙示録の公開説教18回目、今読みました12章1節からです。今読んだところ、黙示録の12章1節より13章18節までに7つの印が記されています。皆さん週報を見てください。週報の右のページです。7つの印と書いてあります。黙示録の12章1節から13章18節までで、第1から第7の印があります。今日はこの第5の印までをお話ししたいと思います。どうぞこの修法を見ながらですね、説教を聞いてください。まあこの第1から第7の印は7年間の観覧時代に起こることですが、12章の1節またとあります。これは4章1節、6章1節、7章1節にも出てきますが、新しい幻が始まる時にですね、時の言い方です、言い回しです。巨大な印、印とはですね、終末の前兆という意味です。第一の印は一人の女の印です。でこの女が誰であるかですね。まあ、ヨハネの黙示録はその多くが比喩、例えで書かれています。ここにも一人の女とありますが、この女とは何のことでしょう、誰のことでしょう。私はこの黙示録の公開説教のこの原稿を書くにあたって、だいたい6種類ぐらいの仲介書やですね、資料を読んでいますが、まあ、それぞれ解釈が異なっているのです。この一人の女をですね、天に挙げられた花婿なる教会と解釈する人、またイスラエル民族と解釈する人、カトリック教会では聖母マリアと解釈しています。この12章だけではなく黙示録全体にいろいろな様々な異なった解釈がありますが、私は今までに皆さんに語ってきました内容と解釈に基づいて、この一人の女を観覧時代におけるイスラエル民族という解釈で今日は説教をいたします。この女は観覧時代のイスラエルの民族です、ね、太陽を着ていたと書いてあります。これは詩編の104編の2節、太陽のように神の栄光を輝かしていたということ、月を足の下に踏み、月というのは暗闇の支配者のこと、足の下に踏むとは打ち勝つ、暗闇に打ち勝つ、支配するという意味です。頭には12の星の冠をかぶっていた、12の星、これはイスラエルの12部族のこと。創世記37章9節でヨセフが見た幻が背景にあります。でこの2節、この女は身ごもっていたが霊的な子供を産むための身ごもりです。産みの苦しみと痛みのためにもう叫び声を上げたとあります。イスラエルの民族が回復されるために、救われるためにですね、通らなければならない苦しみです。このことはですね、 私だけを読みします。ミカ書の4章10節にこういう御言葉があります。シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ。今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれるですね。海の苦しみのためにですね、もう身もだえしもがき回れと、でこのようにあります。これはイスラエルの試練を表していると思われます。はい、では黙示録12章の3節4節を読んでください。
また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その王は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。
はい、この3節4節はですね、第二の印です。ここには見よ、赤い竜であるとあります。竜とは悪魔サタンのことです。これは少し後の12章の9節に記されています。赤というのはですね、ギリシャ語でピロスと言いますが、火のような赤。これは殺戮と怒りを表していると思われます。7つの頭と10本の角、7は完全数、10本というのは、10というのは円数、丸い円の円数、全てとか全体という意味があるわけですけれども、ダニエル書7章の7節にも同じ表現がありますが、これは全世界を力で支配しているものという意味です。全世界を力で支配しているもの、サタンのことです。兄弟姉妹、今この世の支配者は悪魔サタンです。ではここに何か挟んで、第一ヨハネ5章を開いてください。ヨハネ第一の手紙5章です。19節ですですね。では稲富兄弟、第一ヨハネ5章の19節だけ読んでください。
私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。
皆さん、兄弟姉妹、皆さんは神様からのものです。神によって生まれたものですが、あなたが住んでいる、私たちが住んでいるこの全世界は今悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。もともとこの地球とその中にあるすべてのものは、神様が私たち人のために作られ、私たち人間が管理するように人に委ねられました。しかしながら、最初の人はエデンの園で蛇に惑わされ、蛇の言うことに従ってしまい、神様から与えられたこの地球の支配権、管理を、ね、悪魔に渡してしまいました。人間は本当に愚かなことをしてしまいました。以来この世を支配しているのは、ここに悪いものとありますが、悪魔サタンです。サタンの目的は一つ、神様が作り愛しておられる人間、私たちを神様から引き離し、堕落させ、滅ぼしてしまうことです。サタンはいつも神様に敵対するものなのです。兄弟姉妹、悪魔はこの世の何を支配しているのでしょう。で、それはシステムです。政治のシステム、経済のシステム、教育のシステム、この世のシステム。日本にもかつてはですね、お互いを監視し連帯責任を取らせる5人組制度などがありましたが、その制度は今もですね、その精神だけは残っています。まあ、悪魔はこの世のシステム、社会のシステムを支配し、人間をね、縛りつけ、神様から遠ざけているのです。この悪魔にですね、打ち勝つ力は私たち人間にはありません、ね、悪魔は霊的な存在、神様との関係が断たれ、霊的に死に、サタンの奴隷である人間にですね、悪魔に打ち勝つ力は私たち自身にはありません。すでにもうサタンの奴隷だからです。悪魔に打ち勝つ力は4つです。どうぞ覚えてください。第一、イエスの十字架の血です。イエス・キリストの十字架の血にですね、 悪魔は完全に敗北しています。このことは同じ黙示録の12章の11節にも記されています。2番目、イエス・キリストの皆です。ですね。すべての権威の頂点はイエス・キリスト様です。ですからですね、権威の頂点におられますイエス様にサタンも服従します。だから私たちはイエスの皆によって出ていけと、悪霊やサタンをですね、追い出すのです。イエスの皆に力があります。3番目、神の御言葉です。サタンは偽り者です。だから神の御言葉は真理ですからですね。偽りは真理に勝てません。だから神の御言葉に拠点しまあなたが立つときにあなたは真理の上に立っていますから、偽りであるサタンに打ち勝つことができるのです。そして第4番目、聖霊様です。聖書は闇は光に勝たなかったと書いてあります。闇の力、暗闇は光である聖霊様に勝つことはできません。もう一度言います。サタンに打ち勝つ力は4つ、主イエスの血、イエスキリストのお名前、皆、神の御言葉、真理の言葉、そして聖霊様です。あなたはこの4つの武器でサタンに打ち勝つことができます。私たち自身にはですね、サタンに打ち勝つ力はありません。ベニヒン先生のお証しの中でこのようなお証しがあります。1992年フィリピンのマニラのクルセードでの説教をした、ある夜非常に心配顔の若者が講談に連れてこられた。突然この若者はサタンに取り憑かれていることが分かった。この若者は私に近づいてきた。スタッフの何人かが押しとどめようとすると、彼はものすごい力で彼らを投げ飛ばした。私は彼を叱りつけましたが、彼はこちらに向かってきました。ついに屈強な2人が彼を押さえつけることができましたが、彼はそれでも懸命に格闘していました。私は言いました。主よ、イエスの血で私と私の周りにいる人々のものを覆ってください。そして彼にイエスの血がお前に立ち向かうと言うと、彼は叫びました。その言葉を使うな。それで私はもう一度その言葉を言いました。イエスの血がお前に立ち向かう。私がイエスの血を口に出すたびに彼は激しく抵抗しました。そして彼はとうとうサタンから解放され自由にされたのです。悪霊たちはイエスの血の力をよく知っています。かえってクリスチャンの方が知らないのですね。サタンは血の力をよく知っています。私たちが神にイエスの血で私たちを覆ってくださいとお願いすると、神はそのことを尊んでくださるのです。私は毎朝ここで祈るときに、イエス様、あなたの十字架の血で私と私の家族、兄弟姉妹を覆ってくださいと毎朝祈ります。イエスの血があなたを覆うときにですね、サタンはあなたとあなたの家族と持ち物に触れることができないのですですね。手出しができないということです。イエスの血の力をですね、再認識してください。はい、黙示録に戻ります。12章に戻ってください。4節です。その王は天の星の3分の1を引き寄せたと書いてあります。サタンはもともと天使でした。天使長ルシファーの堕落によって、それに付き従う天使の3分の1が天上からですね、追放されました。そしてその堕落した天使で、これが悪霊と言われていますが、それらを地に投げたと。この女、イスラエルを滅ぼすために悪霊どもがこの地に投げ落とされました。また竜は子を産もうとした女の前に立っていた。立っていたというのは待ち構えていたということ。この子とは誰かで、5節にこの子は鉄の杖を持って国々の民を牧するはずであるとこう書いてあります。ですがこの子についても解釈がいくつかありましてですね、聖書の中で鉄の杖を持って国々をですね、牧するものと書いてある箇所が2箇所あります。 一箇所は黙示録の19章の15節でですね、これ私だけちょっと読んでみましょう。それから彼らは頭に、ちょっと待って、間違えました。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていった。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれるとありですね、黙示録19章の15節に書いてある鉄の杖を持っているのはイエス様のことです。またもう一箇所、黙示録2章の17節にもですね、千年王国でのイスラエルの民も鉄の杖を持ってですね、民を牧するとあります。で、多くの仲介者はこの男の子をイエス・キリストと解釈していますが、すべてのイスラエルの中から選ばれた残された人たちで、これをレムナントと言います、まあ、そういう雑誌もありますけどね、残された者たちと解釈することもできます。2つの解釈がですね、できるのです。かつて悪魔サタンはヘロデ王を使って2歳以下の子供イエス様をも滅ぼそうとしましたし、またサタンの目的はイスラエルの民をこの地上から抹殺することでもあるからです。ですからここではですね、この両方、この男の子はイエス様メシア自身か、イスラエルの民の中の残されたものレムナントですね、と解釈しておきたいと思います。ですね、はい、では黙示録12章の5節6節を稲富兄弟読んでください。
女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の御元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。
はい、これが第三の印です。ですね。女の産んだ男の子。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧するはずである。先ほど説明した通りです。この子は神の身元、その御座に引き上げられた。で、ここに御座とありますから、この子がキリストであると、まあ、解釈できますが、イスラエルの民のあがなわれた14万4千人も子羊キリストと共にいつもいるということが記されています。同じ黙示録14章の4節のところです。女は荒野に逃げた。マルコ13章14節にこのような御言葉があります。私だけを読み出します。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。神様が、反キリストがですね、エルサレムの神殿に入ったら、あなた方は荒野ですね、山に逃げなさいと、そのようにイエス様は言われましたね。女とは観覧時代のイスラエルの民です。観覧時代の中間で反キリストに追われたイスラエルの民は荒野に逃げ、1260日、3年半です。神によって備えられたところにかくまわれますですね。イスラエルの民がかくまわれるのです。その場所がどこであるか聖書には記されていませんが、スティーブンス・エコ先生はこれがヨルダンのペトラであると言っておられます。皆さんはヨルダンのペトラという場所をご存知でしょうか。多分世界遺産になっていると思います。時々外国映画、例えばインディ・ジョーンズなどに出てきます。ペトラというのは岩のことです。その名の通り、岩の町、岩のですね、岩で作られた要塞のようなところ。まあ、私は行ったことがありますけども、入り口は馬一頭がようやくですね、通ることのできる細くて長い道、それを通り抜けると広場があり、神殿と住居があります。まあ、現在は誰も住んでおりませんですね。ではここに何かを挟んで、2箇所2章を開いてください。12節です。では稲富兄弟、2箇所2章の12節だけを読んでください。
ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう、
はい、ここで神様はイスラエルの民ですね、ヤコブよと、私はあなたをことごとく必ず集める。次に、私はイスラエルの残りのものを必ず集める、まあ、イスラエルの民全部ではありません。その中の残されたもの、まあ、先ほど言いましたレムナントと言います。それを集めると書いてある。私は彼らを檻の中の羊のようにと書いてある牧場の中の群れのように一つに集めると書いてある。で、皆さんの聖書の中のこの檻というところに米印があります。で、下にボツラって書いてあります。ね、で、このボツラというのがですね、ヘブライ語で、ギリシャ語でペトラのことなのです。だから神様はですね、イスラエルの残りのものをペトラに集めると、まあ、ここでですね、そのことが分かるわけです。ペトラは今のヨルダンにあります。まあ、あのインターネットを検索できる方はペトラと場所を検索してみてくださいですね。皆さんが、ああここかというですね、見覚えのある場所だと思いますですね。そこに神様を集めて、イスラエルの民をですね、羊を養うように神様が観覧時代1260日3年半反キリストによる迫害から、イスラエルの民の一部レムナント残されたものをですね、ヨルダンのペトラにかくまい養ってくださるということがここに記されているわけです。ですね。はい、神様の守りです。では黙示録12章に戻ってください。第7弟兄弟7節8節を読んでください。
さて戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。
はい、第四の印です。ですね。ミカエルと竜の戦い。七節。ここで場面は天に変わり、天で戦いが起こります。ミカエル。ミカエルというのは、誰が神のようであろうかという意味ですね。ユダの手紙2章9節では、ミカエルは御使いの頭と記されており、戦いの天使であり、イスラエルを守る守護天使であると言われています。ダニエル書10章の13節に記されています。ミカエルと彼の使い、つまり天使たちが竜悪魔と戦います。悪魔は女が産んだ男の子を食い尽くそうとしましたが失敗したので、天に引き上げられた男の子を攻撃しようとしたが、天使長ミカエルと戦う羽目になりました。竜悪魔とその使いたち悪霊どもは応戦したがって書いてあるね。8節、勝つことができませんでした。悪魔というのはもともとですね、主を賛美する賛美の天使です。ルシファーはですね、手に楽器を持っていたとですね、イザヤ書の14章に書いてありますですね。ですからですね、賛美をする天使とミカエルは戦う天使だから、もう勝負は明らかですね。ミカエル軍が勝ちますですね。勝つことができなかったと書いてあります。前も話しましたけど、皆さん北海道の函館に行くと、聖トラピヌチスという修道院があります。男性用の修道院と女性用の修道院があるわけですが、その男性用の修道院の前に、このミカエルと天使がですね、ミカエルとサタンが戦っている像が置いてありますですね。前も言いましたけど、ちなみにそこのクッキーは美味しいですから、全然買ってからですね、食べてください。セイトラピーツの、クッキーがありますね。ミカエルとサタンの戦いです。天ではもはやですね、もはやという言葉はギリシャ語でエディと言います。これまでと違って、サタンのいる場所がなくなってしまいました。はい、9節読んでください。
こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。 彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。
はい、この巨大な竜、まあ、巨大なと書いてあるのはですね、もう蛇はもう6000年間もっと長くですね、蛇としてどんどんどんどん大きくなって、まあ、狡猾になっていますですね。すなわち悪魔、悪魔というのはギリシャ語でディアボロスと言います。ディアボロス、これは訴えるもの、残言、つまり人を陥れるものという意味です。ディアボロスですねそしてサタンというのはヘブライ語で敵対するものという意味です。ことごとく神に敵対するものという意味でね悪魔はアダムを惑わして6000年。エペソ2章の2節には空中の権威を持つ支配者とあります。全世界を惑わす老獪な古い蛇はこの地上に投げ落とされました。彼、悪魔は地上、この地球上に投げ落とされます。彼の使いども、悪霊どもと彼と共にもう投げ落とされたですね。今まで天上にいた悪魔がこの地上にですね投げ落とされ、もう天ではですねもうおるところがなくなってしまったと、ミカエルに敗北しましたから。ということは悪魔が地上に来てですね、地上本当にですね悪魔の直接支配のですね、国というか地域になるということです兄弟姉妹、あの聖書を見ますとエペソ6章12節には悪魔の世界にもですね力や序列、支配の領域というのがあるようです。ピーター・ワグナーという先生は地域を支配する霊という本の中で、悪霊はその任された地域、テリトリーがありですね、あると言っておられ、日本には力の強い悪霊が支配していると言っております。だから弱い悪霊と強い悪霊がいてですね、位の高い悪霊と弱い悪霊がいてですね、悪霊の世界も厳しいんですよですね、そこを守らなきゃいけないんですね。だからイエスの御名によって私たちが追い出されるとですね、悪霊というのは行くとこがないわけですね。だから豚に入らせてくださいと言うんですね。だから豚に入ってですね、もう溺れてしまったとか書いてありますようにですね、悪霊にはテリトリーがあると、まあ、そのようなことを言っておられる先生もおられますそれまでは天上を支配していた空中の権威を持つ悪魔が地上に投げ落とされました。サタンは自分の終わりの時が近いことを知って、もうこの地上での働きをもう激化させます。この地はまさに悪魔の直接支配するところとなり、大観覧時代が来るのです。ですね。このことはもう13章以降に書いてあります。はい、では黙示録12章の10から12まで読んでください。
その時私は天で大きな声がこう言うのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである、
はい、第五の印です。勝利した兄弟たちです。この時私は天から大きな声が聞こえた。でこれはですね、殉教者たちの声です。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。キリストがの勝利が決定的なものになったということ。私たちの兄弟たちの告発者、まあ、さっき言ったように悪魔はディアボロス、訴えるものですね。日夜私たちを神のですね、私たちを日夜彼らの私たちの神の御前で訴えているものがですね、投げ落とされたからであるね。まあ、日夜と書いてあるようにクリスチャンを訴えるのがですね、悪魔の仕事です。お前はこんなことをしたではないか。兄弟姉妹、イエス・キリストの十字架の血によって って清められない罪は一つもありません。どんな罪でもあなたは清めていただけま す, です、ね、宗教改革者マルティン・ルターのところに悪魔ディアボロス訴える者がやってきて言いました。お前の罪はこんなにある。悪魔は罪のリストを彼の前に積み上げました。ルターはこれを見てそれだけかと言うと、悪魔はもっとあると、さらにリストを積み上げました、訴えました。ルターがこれだけかと言うと、悪魔はそうだと言い、ルターは高く積み上げられたですね、一番上の罪のリストの一番上に、主イエスの血すべての罪より我を清むとルターが書くと、悪魔はそこから逃げ去っていったと、まあ、そのようなお話があります。クレシマ、あなたの罪のリストがどんなに多くても高くても、主イエスの血はそれをすべて清めますですね。そのことを覚えてください。血というのはものすごい力があるのです。サタンはそれを知っているのです。かえってクリスチャンが知らないのですですね。血の力がどれほどあるか、血の力を認識しますように、キョレイ姉妹ね、そのことを本当に祈り、またキョレイ姉妹を祝福いたします。11節、兄弟たちは子羊の子に血と書いてあるんですね。子羊の血と自分たちの証の言葉の家にですね、悪魔に打ち勝ちました。彼は死に至るまでも命を惜しまなかったと書いてあるところから、この声は殉教者の声であることが分かります。12節、それゆえ天とその中にいる者たち喜びなさい、天国の永遠の喜びです。しかしとここに書いてあるんですね、天国には喜びがありますけれども、地と海にはって書いてあるんですね。で地というのはですね、これは不動、動かないという意味で、宗教の世界なんです。海というのは常に混乱している俗世界のことなんです。つまり宗教界と政治の世界、俗世界にはですね、災いが来るということに書いてあるんです。天国では永遠の平安がここで確立されましたけど、地上ではまだ災いが残っていますよ。宗教界もですね、災いに巻き込まれますよ。地っていうのは宗教界を表すんです、ね、でこの宗教界とですね、皆さん、あの宗法の第6と第7の印ですね。で第6と第7はそれぞれ獣のことが書いてあって、第6は海から昇る一匹、海から昇る一匹の獣と書いてあるんですね。で 海がですね、俗世界です、この世です。だからこの世から一匹の獣が来ます。でもう一匹の獣は地から来るんです。つまり宗教界から来るということなんですですね。でこの二匹の獣、反キリストと偽預言者と言われます。ではこの地上にですね、もう大混乱を起こすというですね、そのことが13章から始まります。はい悪魔が自分の時の短いことを知ってですね、もう激しく暴れ回りますですね。兄弟姉妹、悪魔は自分の最後を知っています。自分が神様に滅ぼされることも知っていますですね。しかしながらですね、悪魔が生き残る条件が一つだけあるんです。それはイスラエルの民、ユダヤ人がこの地上から全く一人もいなくなることです。これが悪魔ですね。なぜか、イスラエルの民が全くこの地上からいなくなると、イエス様の地上再臨がないんです。イエス様の地上再臨の条件は、イスラエルの民が救われて主よ来てくださいと呼んだ時に、イエス様はですね、天から降りてくる、地上に降りてくると言っておられるんです。だからイスラエルの民が全く地上にいなくなればですね、イエス様の、私たちの空中再臨はあっても地上再臨がないんです。そうするとこの地上で悪魔はいつまでも支配者として生き残ることができるんです。だから歴史の中で悪魔はもう何度もイスラエルの民をですね、もう絶滅抹殺しようとしました。ヒトラーがその良い例なんですですね。まあ例えばモーセの時代ですね、あのパロはですね、男の子が生まれたら助産婦に海に投げ込めと、まあ、そのように言いました。 ですね、男性を断つことによってイスラエルの民をですね、エステル記においてもモルデ、ハマンというのがですね、王様から許可をもらってイスラエルの民を全部殺すというですね、その許可書をハマンがもらったことがありますですね。まあそのように歴史の中で何度も悪魔はイスラエルをこの地上から抹殺しようとしましたが、まあ、今のところことごとく失敗しています。しかし悪魔が生き残る条件はそれだけなんです。だからイスラエルをですね、滅ぼそうとするのです。だから私たちはイスラエルのために祈らなければいけないということなのです。覚えてください。それゆえ歴史の中で悪魔は人などのイスラエルなどはじめイスラエルの民を全てこの地上から抹殺しようと何度も試みましたけれども、全て失敗しました。ですが悪魔が地上に投げ落とされてですね、大患難のいわゆる後半の3年半にはどんなに激しい迫害がイスラエルのために及ぶでしょうか。ですね、もう言語を絶するでしょう。次の13節から17節までは今までの12章の1節から12節の総括まとめが記されています。はい、で稲富兄弟12章の13、14読んでください。
自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と半時の間蛇の前を逃れて養われるためであった。
はい、自分が地上に投げ落とされたとですね。どう知った竜は男の子を産んだ女を追いかけたと。まあ、男の子を滅ぼそうと天に行ったのに、そこにミカエルにですね敗北してまた天から地に投げ落とされた悪魔竜はですね、女、今度はイスラエルの民のをですね、絶滅を期して滅ぼそうと追いかけますが、14節、先ほど言いましたように女、イスラエルの民の残りのものは一時と二時と半時、まあ、合計すると三時半、いわゆる三年半のことです。ですね、自分の場所であるアラノ、ヨルダンのペトラにですね、蛇の前を逃れて養われます。で、ここにワシの翼を、ワシの翼ですね、大ワシの翼を二つ与えられたと、この書いてあります。でこの大鷲のというのが何のことかですね、2機の航空機のことかですね、それは鷲が素早く飛ぶことから速やかに連れ出されるということの例えか、イスラエルを助ける2つの国があるのか、で聖書に鷲というのはですね、聖霊に満たされたクリスチャンのことを鷲で例えているところがあるんですね。だからクリスチャンの助けによってですね、クリスチャンたちの助けによってイスラエルの民は逃れられるのかもしれません。大鷲の二つの翼って書いてあるんですね。まあ、これが明確なものはちょっとまだ分かりませんですね。いくつかのことが考えられます。いずれにしても神様が介入してくださいます。はい、15から18読んでください。
ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして彼は海辺の砂の上に立った。
はい、それでも悪魔は諦めません。ルターは言いました。サタンは私たちのように怠け者ではないとです、ね、サタン竜は諦めません。蛇は、ね、その口から水を川のように女の後ろに吐き出したと書いてあります。でこの水というのは何か、大軍勢か。旧約聖書ではですね、悪の力を水に例えているところから、まあ、川のような水というのはですね、軍事的な侵略、 後ろからですね、ものすごい兵力を持って軍事的なですね、勢力を侵略を持って女を追いかけると、後ろからですね追いかけると、まあ、考えることもできます。しかし16節、地は女を助けと書いてありますですね。その口を開いて竜が口から吐き出した水を飲み干したと書いてある。で、先ほど地と書いてあります。で、これ宗教界のことです。宗教界の何かの勢力というのが働いてですね、その軍事的力をですね押しとどめるのかもしれませんですね。全世界のクリスチャンの援助があるのかもしれません、祈りかもしれませんが介入し、または神様が奇跡的な方法で介入され、イスラエルの民を救いですね、女イスラエルはアラノへの逃亡に成功すると、でこのようにあります17節、するとですね、はい、17、18読みましたね、はい、するとですね、竜悪魔は女イスラエルに対して今度激しく怒り、女の子孫の残りの者、まだイスラエルにとどまっているユダヤ人たちを、すなわち神の戒めを回り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。全部がペトラに移るわけではありません。イスラエルにも残っているですね、エルサレムにも残っているユダヤ人たちがいます。彼らと戦おうとして出ていったということにあります。で、これがまずね、あのハルマゲドンという戦いがありますがですね、このハルマゲドンというのはですね、ハルというのは丘とか山という意味です。マゲドンというのはメギドという意味です。メギドの丘という意味です。地名です。イスラエルのですね、北東部にあります、東が、北西部にあります。皆さんはイスラエルを旅行するとこのハルマゲドンという地名に行きます。そこに看板が立っています。ここで世界最終戦争が起こりますと書いてありますでね、ハルマゲドンというのはハルの丘、山という意味、マゲドンはメギドです。メギドの丘、メギドという地名がイスラエルにあるのですですね。そこにですね、反キリストの軍隊が集結します、まあ、その時にイエス様が地上再臨されるということはですね、先週お話した通りです。18節、そして竜悪魔は海辺の砂の上に立ったと書いてあります。竜は自分の力で女とその子を滅ぼすことができなかったので海辺に立ったって書いてあるね。海っていうのはさっき言ったように俗世界のことです。つまり次に反キリスト獣が出てきます。つまり反キリストの協力を求めたということです。だから竜と反キリストが結託してですね、最終的にこの女イスラエルを滅ぼそうといたします。そして次回はいろいろ13章の1節、獣反キリストとですね、偽預言者の登場です。今日はここまでにいたします。どうぞ見てください。ポンポン言いましたけど、皆さん頭に残っていますか？